土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、渡辺美希です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。
テリー東です。お願いします。
テリーさん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、今年もですね、はい、半年が終わりました。
早いね。
早いよね。
今年やっぱ ね、 あれ
ね、特に早いね。
あのコロナがあったから、うん、なんか早いんだけど、うん、何にもしてない感じがしますよね。
あ、なんかわかるね。こんなメール届いてます、はい、葛飾区の飯久保さんです、
うん、
昨年来占い芸人の島田秀平さんが来年のテリーさんは少し大変と言っていました、うん、原宿のお店を閉めたり、うん、全身麻酔の手術を受けたり、うん、当たっていませんか。テリーさん、島田さんに一言ありますかということでね。そうそう、ほら島田さんにいつも来てもらってさ、うん、占ってもらうじゃん。
そう
で、テリーさんほらちょっと大変って言われて
た。大変だと、完全に大変です。いやでもね、店は閉めてないんですよ僕。閉めようと思っていたらですね、
うん、ネットでだよね。
ネットでもそうなんですけど、うん、いやお店もね、
あ、本当、
あの若い従業員の女の子たちがやりたいと、うん、じゃあやったらっつって、あのしぶとく土俵で割れそうで割らないで頑張ってやってます。
じゃあ何、あの家賃の方が高い、全然下げてもらえなくても そのままやってるの。
そうなんですよ。だからちょっと、ね、家賃補助があるといいなと思ってるんですけど。
でも赤字でしただったら。
そうなんですよ、
ね、そりゃそうだよね。
そうですよ。
じゃあもうこの赤字に耐えて
耐えてい
くということで。
そうですよ。
でもこ半年でも島田さんが大変だよって言ってて、でも後半もっと大変だったから、これからもっと大変ですよ。よかったじゃん、よかったじゃん。
島田お前なんとかしろよお前。もう向こう来てもらおう。あ、そう、もう呼んでよ、もう首絞めてやろう。
でね、
はい、
その後半これからこうするぞっていう意気込みをね、うん、ちょっとお互いに発表したいんですけど、
はい、
僕はね、あのね、うん、実は島田さんから2020年はチャレンジの年ですよと、
うん、
2021年は素晴らしい出会いがありますよと、うん、22年はそして最高の花が開くんですよって島田さんから言われてるんですよ。
なんだそれ。
僕ね、そのまんまだと思うね。
いやでもいい、大事じゃん。で来年、今年はね
もうチャレンジしてるもん。
ああ、それ
バンバンバンバン、コロナごときには負けないですから。
本当だ。
だ将来の挑戦への種まきしてるでしょ、うん、そうすると多分来年はその種まきから生まれた出会いが世界中にこう開くんですよ。そして22年はバーンっていくんですよ。
ああ、いやでも、うん、結構その通りですよね。
うん、そのまま行ったらいいな
と。渡辺さんの俺と違うところは、うん、俺出会いって言うと大体女の子だと思って。来年いいこと出会えるのかなと思うけど、そうじゃないんですよね。あ、
そう、テリーさんそっち行っちゃうんだよね。
そうなんですよね。
あ、どう、後半どうですか、この悪い占いの中一発でそのガンと言ってください。
いや一発でなんか逆転したいですよね。
何逆転します。
いやでも唐揚げです。とりあえず唐揚げでこれだけね、それこそね、それこそまあ6月7月って25店舗ぐらい出してるんですよ。
25、7月で30店舗超えるから。
そうですよね。じゃこれね、出しっぱなしじゃダメじゃないですか。
出しっぱなし、水道だって出しっぱなしじゃダメでしょ。
出しっぱなしじゃダメだから、これはまあフォローしたりね、さらに新しい商品を作ることによってやらないと、ほらね、僕らこれ言ってるだけじゃなくて、実際は日々そこで働いてる人、うん、昨日も僕行ってきたんですよ、サンジャーに。
お、ありがとうございます。
そうなんですよ、
さすがですね。
頑張れよっつって
言ってきた。
言ってきました。
みんな喜ぶでしょ。
そうそうそう、
もう
みんな頑張るか。
テリーさん来るとみんな喜ぶんだ。
そう、それでね、もう激励する、そういうのでやっぱりね、僕らは日々行くわけじゃないんで、うん、日々そこでね、日常生活をするっていうのは、水商売って実は大変じゃないですか、
うん、大変
ね、朝早くから夜遅くまで、
コツコツね。
そうなんですよ。だからちょっとね、うん、そういう意味で言うと、まあ、応援したいなと。
な、
ね、まあ、素敵なね、うん、来年のお正月をみんなで迎えようというふうに思ってますよ。
いいな、
はい、
今年ね、僕はね、うん、チャレンジの年で種まきの年なんだって、
はい、
ね、そうやって島田さんが言ってて、うん、僕は本当にね、でもね、最近種まいてるんですよ、
うん、
本当に
あれでしょ、
菊芋っていう、知ってる、ゆわたみファームで、
うん、今700芋ですか。
そう、菊芋っていうその生姜みたいなやつなんですけど、
うん、
これが知らない、イヌリンっていう成分が入ってて最高に体にいいんですよ。
お芋、
芋みたいな、うん、生姜みたいな。
生姜と芋って全然違うよ。
見た目は、見た目は生姜みたいだけど、
生姜って形悪いよね。
そう、あの形が悪いんですよ。
ゴツゴツしてますよね。
そうそうそう、うん、で菊芋っていうぐらいだから白い花が咲くんだけど、うん、ちょうどこの春に巻いて、うん、秋に収穫するんですね、
うん。
このイヌリンっていうのが血糖値を下げて、うん、そのポリフェノールがいっぱい入ってて、うん、で糖化を下げて、うん、糖質肥満を下げて、うん、最高に免疫力が高まるんですって。これが女子医大の先生から僕言われたの、
うん、
女子医大の関係者からね、これ菊芋って本当すごい食品なんだと、全然流行ってないんだと、
ね、
これから、それから
紅芋とかね、
そうそう
有名ですけど、
もう世のため人のために この菊芋を日本中世界中に広げてくれないかって言われて調べたら本当にいいんですよ。それで今日本中でうち菊芋だらけ、種まいて、この芋は強いんですよ。だからそれだけエネルギーが強いんでしょうね。一回まくと 2,3 年休ませなきゃいけないんですよ。土が全部全部持ってっちゃうから。だからそれ見て、それ聞いてやっぱり、あ、なるほどな、だからこれ、だからね、これね、僕ね、あの島田さんがね、今年は種まきですよって、この間も僕千葉で種まいてきたんですよ。それで、あ、本当種まいてるな、
そのまんまじゃないですか、
そのまんまなんですよ。だからこれが来年出会いを生んで、2022年には花開くんですよ。さて CM の後はテリーと大社長への道、テリーさんとワタミが今週あるマスコミ発表をいたしました。その舞台裏をお話します。ぜひお聞きください。それではテリーさん、タイトルコールお願いします。
占いなんかに負けないぞ、笑顔で突撃、テリーと大社長への道。
テリーさん、占い負けないんだ。
そうです、冗
談じゃないです。占いで2020年は少し大変と言われたテリーさんが、はい、私から経営を学ぶテリーと大社長への道。占いはあくまでテリーさん個人の予言であって、ワタミとテリーさんが組んだ唐揚げの天才は持ち帰り需要で絶好調です。
ありがとうございます。
なんと今月来月で25店舗のオープンラッシュ。すごいよね。
すごい。これもなんかね、新聞出てましたよね。
出たら出るよ。
ありがとうございます。
このだって今みんな店を閉める店を閉めるって時にさ、25店。ええ、
これ周りのそれこそ渡辺さんの周りのことなんて言ってるんですか。
みんな言うのはこういうこと。今タイミングじゃないですか。いつから仕掛けたのかってことです。だからコロナの後から仕掛けてたわけじゃないじゃないですか。要するにもうこれ我々はもうね、テリーと大社長とともに1年半からこれやってるわけじゃないですか。だからそれみんな驚いてるよね。まさにその持ち帰りの時代が来るのかと、知ってたのかというかごとくに、さらに、今日も東十条と武蔵新城にお店がオープンします。
よろしくお願いします。
さらに今週月曜日の大鳥居のオープンの際、ワタミとテリーさんである記者会見を行いました。はい、まずはそちらの模様をお聞きください。
それではワタミデリバリーがいよいよ出発いたします。どうぞの合図で出発お願いします。それではどうぞ。
今ウーバーおよび出前館ですと35から 40%、 これはその人件費も家賃も全部店売りに乗せて原価だけで売るならば十分見合うんです。ですけども事業としてやるからには家賃も人件費も全て乗せなきゃいけません。そうした時35から 40% 取られたら、これはもう事業としては成り立たないんです。ですから我々みたいな大手の場合にはウーバーに乗せるかやめるかの判断になります。ですので我々はウーバーに乗せるか自分たちでやるかというもう一つの選択肢を選びました。
渡辺さんすごいですよね。いつからこの開発ここです。ここの素晴らしさですね。まあ、私個人としてはですね、まあ、ジャイアンツとかサンデーとかしましたけど、いずれですね、まあ、東京ドームにデリバリーをこのままですね運びたいです。はい、私今日からですねデリーとお手伝いをお願いします。
ワタミデリバリーの記者会見で大勢のマスコミ来ましたけど、どうですか手応えというか。
すごいですね。あとやっぱさすが渡辺さん慣れてるね。僕が言ったですね、渡辺のところでデリバリー出すと言った話が無視されてましたよね。平気なんでしょうか。え、あんな面白いこと言ってんのに、でデリーとっつってんのに、僕の立場はどうだっ棒立ちでしたよ私。もうあそこで私すっかりね、もう落ち込みました。そんな話じゃないんですよね。
渡辺さん、ウーバーよりも安いので挑戦するって言ってましたが、こう経済部の記者たちに囲まれてる渡辺美樹さん見てどうでした。
いや、なんかいいですよね。原監督みたいでしたね。原監督の勝利インタビューみたいな感じがしてね、あんなこれいいなと思って、やっぱり さすがね、あの普段僕はそれこそね、スタジオで2人で大体バカな話をしてるんやけど、そういう渡辺さんとは違うね、まあ、実業家としての渡辺さんを見たんでね、ちょっと尊敬するよね。
最後にあのリスナーもこれデリバリー注文できますんで、一言ちょっとメッセージお願いします。
ね、あの皆さんのエリアにもし唐揚げの店舗がありましたら、ぜひですねデリバリー、他のですねあんまり大きな声じゃ言えないんですけども、安くご自宅に届けることができますので、よろしくお願いいたします。
ということで、唐揚げの天才はワタミデリバリーという独自のデリバリーシステムを使って今後宅配事業も強化していきますという記者会見をね、はい、やったんですよね。
これあれですよ、今まで正直言って、ウーバーでね、いろんなところでウーバーでやってるじゃないですか。
やってた。
このウーバーに対して渡辺さんはちょっとなんか、まあ、疑問というか だから確かにうちなんか唐揚げなんか1個99円じゃないですか、うん、ものすごく安いけども、そうウーバー行くとあれ唐揚げの手伝い高かったのと思われちゃうじゃないですか、
思っちゃう思っちゃう、
はい、
だから、うん、自分でやるんですよ、
うん、
だから
分かりやすいですね、
ね、ワタミデリバリーという自分たちで配送をやろうよと、
うん、
いうことで今回挑戦しました。
これはあれですか、自転車とかよくねバイクとかあるじゃないですか、うん、どういうその
携帯取るんですか。両方です。あの500メートルか1000メートルぐらいの地は自転車で、で2キロまで配達地域持ってこようとしてて、うん、ただね唐揚げだけだと、うん、まあ、今回もねあの記者会見で言ったように、うん、配達効率悪いんですよ、うん、だから今ワタミでは、うん、その唐揚げとあともう一つ BBQ オリーブチキンという、うん、もう一つのフライドチキンの店も広げていこうとしてるんですよ、うん、要するに2店を普通に営業して、うん、なおかつ2店のデリバリーをワタミデリバリーで行うという、そういう全く新しい斬新なとんでもないアイデアなんです。
ああいいですね。
これ本当とんでもないことになりますよ、
うん
うん、
もう鳥尽くしですね。
もう鳥ばっかり。
そうですね、
鳥ばっかり。
いいですね。
今ね、はい、ちょうどテリーさん僕経営者向けの本書いてるんですよ。
お
このねコロナをどう乗り越えるか、うん、コロナの後どう立ち向かうかという、ね、これみんな知りたいじゃないですか。
みんな悩んでるし苦しんでますよ。
苦しんでるよね
正直言って。
で実際僕もさ、うん、あの本当何十億の赤字出してるとこだから、うん、偉そうには言えないんだけど、
そこはすごいよね。だって、うん、ねそれこそワタミだって大変だからね店閉めてる、うんうん、とこもあるわけじゃない。
あるある。もう60何点閉めた、
ね、60何点閉めてるんだけども、一方ではそこで泣き入れてるわけじゃなくて
攻める、
ね、攻めてる
攻める。
どこで泣いてるの。
泣いてないもん。僕は本当ワクワクしてるもんね。
いやでも普通ね、うん、いや例えばほら誰かの女の子の胸の谷間でね泣くとかさ、なんかほら奥さんはねまだ泣かないから、なんかちょっとさほら家帰る途中にねなんかちょっとスッとないの。そういう
谷間がないよね。埋める谷間がない。
谷間が
テリーさんさ、テリーさんが谷間さえ紹介してくれたら僕はそこで泣きますよ。
谷間がないとダメですよ。
谷間がないんだよな、
ね、2、3山がないとね。
谷間がね、山がないとね。その本の中でね、うん、とにかくこれから生き残る飲食店のキーワードっていろいろ紹介してるんですよ、うん、まあ、やっぱその中ではね、うん、僕やっぱデリバリーテイクアウト、やっぱりこう日常のね変わった日常の中での提案、うん、あとねやっぱねファミリーがやっぱりいけるんですよ、このこれからは。なんでかというと、うん、ファミリー晴れの場をね、うん、やっぱそういうのでも外食でこれだけはやろうよっていう、これだけは贅沢してもやろうよっていうところが求められてるんですよ。でこれがテリーさん焼肉、うん、
いいですね。
もうぴったり。経営相談のメールもたくさん来てます。
はい、
今日ねこれ結構ねいろんな来るわ、うん、あの横浜の高氏さんで、これうちの教え子なんですけど、飲食店経営5年後の夢は上場しますということでね、うん、頑張れと応援してます、うん、唐揚げの天才、私も経営に参加させていただいてます。あのあれですよ、高氏は今4件か5件、
そうですよね、
出すということで、今回コロナでたくさん借金をしました、
はい、
いい借金と悪い借金について教えてください。あとお金を借りた銀行がこの後財政破綻で倒産したら私の借金はどうなるんでしょうかって。本当にこいつ僕の教え子かなと思うんですけど、これこいつもしかしたら財政破綻して銀行が潰れたら、うん、自分の借金なくなると思ってるじゃないですか。
思ったじゃん。チャラね。
なるわけないだろう。債権はどっかに移りますよ。
あ、そういうことなんだ。
そら当たり前ですよ。
なんで俺もなんか潰れたらそのままなんかチャラ、よくビデオショップでね、あの貸しビデオ潰れたら返さなくていいとか。
それ
じゃないんだ。
それと違いますから。
俺てっきりそうなるかと思って
た。高氏君、僕の教え子としては何を期待してるのかと。
じゃあこれ教えてくださいよ、
はい、
いい借金と悪い借金について教えて
ください。 いい借金っていうのは、うん、やっぱりそのお金が次の利益を生むってことですよね、うん、だから分かりやすく言えば、借金したいい借金の基準は僕はやっぱり投資対効果 20% だと思いますよ。
投資
対効果、つまり、1億円借りるでしょ、
うん、
たら2億円 その売り上げを上げられるようなビジネスにして、う
ん、な
おかつその2億円から 10% の利益は取りなさいよと。つまりそうすると資本回転かけることの利益率で、うん、まあ、その投資対利益率で出てくるんですよ、うん、僕は 20% 割ったらそんなもんいい投資じゃないよと、うん、そうやって思うんですよ。だって考えてみてください、はい、普通だって今途上国にお金預けたって十数パーセントの金利つくわけですよ、うん、そうでしょ、うん、ただ商売しない方がいいじゃないですか、うん、今日本は異常な低金利だけど、これやっぱ適正な金利 5、6% ですよ、うん、そしたらリスク考えたら 10% 以上の投資対効果なかったら絶対やっちゃダメですよ、うん、だからお金のそのなんとか回し方っていうのかな、使い方っていうのは僕はその投資対効果で見るべきだと思います。悪い借金はやっぱり後ろ向きの穴埋めですよね、借りた借金でもう自転車操業でいうのはやめた方がいいですよね、
はい、
はい、続けてはっちゃん 武蔵野一の焼き鳥屋さんいいじゃないですか、うん、専門家がいろいろ言うからアクリル板の仕切りをカウンターにつけたら、うん、常連のお客さんが大将これやめてくれよ焼き鳥も酒もまずくなるよと結構言われます。どうしたらいいものでしょうか。
これどうしましょう。
でこれ続くんですよこのねもう一人の方も同じで、うん、あの内容がね関係してるんですけど、うん、立川市の雀荘経営の N 島さんっていうのかな、うんうん、N 島さんっていうのかな、はい、台湾はもうマスクなしで野球観戦ができているそうです。日本のガイドラインを守っていたら多分倒産が続くと思います、うん、箸の上げ下げまで口を出すのは行き過ぎだと思います。なるべくマスク消毒換気をしてくださいで十分じゃないですか。あとは営業するのも行動するのもそれぞれの自己責任でいいんではないですかということなんですけど、うん、これやっぱちょっとね重なりますよね共通しますよね、はい、テザーどう思います。
いや確かにね、うん、日本はね、うん、政治家の皆さんが自分に責任を取りたくないもんだから、うん、強く言ってきますよ ね、
そうだね。
だからここはやっぱりちょっとかわいそうだなと思いますよね。
陽性のくせに、うん、箸の上げさまで口出すんだったら休業補償した方がいいんですよ、うん、だって休業補償しないんだから、うん、しないんだったらなるべくマスク消毒換気してくださいねっていうことを言って、うん、あとは店が決めることだと思うんですよ、うん、例えばこのはっちゃんの焼き鳥屋さんだってうちはアクリルカウンターありますよって言ってお客様どうぞって言ってそれが好きな人が来ればいいし、うん、でもしくはうちは例えばマスクしてください、食べる時だけ外してくださいアクリル板はありませんよって言ってそれがいいと思って来ればいいと思うのね、うん、だから例えばうちなんかもそうなんだけど店として何をやってるのか、うん、例えば従業員マスクしてますよ入り口に入るときは消毒してくださいね換気はこれだけしてますよ条件を出した上でお客様選ぶんで、うん、やる来るか来ないか使うか使わないかって決めるべきだと思うんですよ、うんうん、僕今回のこの国のやっていることって中途半端な自己責任だと思うんですよ、うん、要するに本当に自己これは自己責任これは国の責任っていうんじゃなくて、うんうん、もわーんとして、うん、なるべくこうしてねって言ってるくせに、うん、箸の上げ下げまで言って、うん、だけどそれは自己責任だよね、うん、非常に僕はねここの線引きが曖昧だ
と思う。ずるいとこはずるいですよね。
ずるいと思う。
僕もそうな、う
ん、本気で規制するんだったら規制しなさいよと覚悟を持ってと、うん、いうのが僕ね思うからまさにこの N 島さんとか、はい、言ってることは本当にそうだと思うな、うんうん、営業するのも行動するのも自己責任じゃないかと。
潰れるのもね
そう自己責任じゃないかと
自己責任になっちゃうんだもんな、うん、
と思いますね、はいはい、以上テリーと大社長への道でした。さあ続いてはメールを紹介させていただきま す,
お願いします
。野口さん お,、はい、お名前来てますよ。野口さん渡辺さんがネットフリックスのドラマイテウォンクラスにハマっているとフェイスブックでコメントしていました、
うん、
そうなんだよ。小さな居酒屋を仲間たちと大外食チェーンにしていく青春ドラマ渡辺さんの感想をぜひ聞きたいです。
これもうまさにあれじゃないですか渡辺さんじゃないですか。
今ね13巻までいったあと3つ
どう
面白い僕ね本当テリーさんがさ、うん、あのほら愛の不時着でね、うん、あれから紹介されてからあれ全部見たでしょ、うん、で今度イテウォンクラス見てるでしょ、うん、韓国ドラマってハマるわ、う
ん、分かりやすいんですよね。
分かりやすい、
うん、音楽の入れ方もね
そう特にね、うん、イテウォンクラスは、うん、あのねこの脚本書いてる人外食分かってるよね。
あとそう
分かってる。あと経営も分かってる、はい、だからポイントポイントで来る、うん、あの本当にいいコメントあるんですよ、うん、本当にプロが言うコメントが だから僕はこれはそういう意味でもね、うん、なんかこう面白くて、うん、まああのね小さいのが大きくなっていくってことで、まあ、自分自身重ねちゃうところもあるんだけど、うん、これねテリーさん、うん、あのイテウォンクラス一回特集組みましょうこの番組で
じゃあ僕もちょっと
ちょっと見とかないと。
見ますよ。
頼みますよ。
分かりました。いや
テリーと大社長としては勉強になると思う、
うん、あそうですか、
うん、
読ませてい
ただきます。だからぜひ見て、はい、で今度特集を組まさせていただきたいと思います。
分かりました。
ドラマに夢中という方からのメールを募集しています。ぜひメールをお願いいたします。練馬区の光が丘の吉太郎さん、ね、隣の奥さんが駆け落ちをしたと噂され半年近くいなかったのに、うん、コロナの影響なのか先日帰ってきます、うん、嘘だコロナの影響で帰ってくるから。
いやこれ多分別れたんだね。
そうだね
向こうでね。
でご主人とはバス停でよく会うんだって、うん、私はご主人に何と声をかけるべきでしょうか。こうしたらどうです
かけない方がいい。
そうだよね。
なんでか
そんな何も何を言ってんだろうな、人生いろいろなんだから、見て見ぬふりしなさいよって
あとでね、いや奥さん帰ってきた奥さん帰ってきた
よ帰ってきてよかったね。
僕の知り合いの小山田、
はい、
小山田もね一回奥さんに逃げられたんですよ。それで 逃げられて、うん、あれで分かったんですよ。
何だ、
あのカードをどこで使ってるかで。
ああそう
そう、へえ、それで探して、
あのそれカードの履歴で、
そう履歴で分かって、うわ
ーすげえ刑事みたい。
それで何ヶ月間で戻ってきました。で今ケロッとしてますよ。
でもこうやってでも駆け落ちってさ、すごいね。でもあんだ ね、 いいね、あんのかな今ね、あるよね。
いや今逆に多いんじゃないですか。
あそうかね、横浜市のユミさん、中国で夫婦間で給与明細を見せることはプライバシー侵害になるかという論争が起きてます、うん、お二人は夫婦の間にプライバシーはあると思いますか。これどう、
あるに決まってんじゃないですか。
あるよね、
あるよ。
でも給与明細ってプライバシーのその境、
これお互いに働いてるってことでしょ。
そう、
あとあれなんじゃないですか、例えば女の人の方が収入が多いとね、落ち込むとか、うん、そういうのがあって、なかなかそういうプライバシーってことで、
なるほど、ね、
意外とガードを張ってんのかもわかんないですね。
僕はねプライバシーの境、夫婦のプライバシーの境、例えばさ、うん、携帯のメール、うん、これどうよ。
あ僕はもう奥さんの携帯なんか触ったこともないですよ。
境、要するにじゃあプライバシーの境。
そうですね。
あとテリーさんすぐ消しちゃうでしょ、彼女からのメール。
そうですね特に写真消せますね
写真消す、
写真消す、
まあ、携帯のメールぐらいは境なのかなとか、携帯は境かなとか思うけどな、うん、僕はでもあの全然何見られても構わないしな。
僕はあと奥さんの部屋入んですね。
ああ僕も入んない。
入んですよね、
うん、僕はあのアコーディオンカーテンの先にあるんだけど、
まあ、入るんだけど、入った時僕ドキドキしますよ。なんか入っていいのかなとか。
分かる分かる分かる。
あと変な引き出しなんか絶対開けないです
よ。ああ絶対開けない、
開けないです
よ。それはそうだな、うん、そうするとこっちは境はあるんだな、うん、怖いもんな、あっという間にお時間になってしまいました、はい、以上メール紹介でした。テリートさん、来週もまたよろしくお願いいたします。
お願いします。
日本放送渡辺美樹5年後の夢を語ろう。この番組ではリスナーの皆さんのメールをお待ちしております。メールアドレスは夢5@1242.com、 夢5@1242.com。 メールを読まれた方の中から毎週1名の方にテリー伊藤大社長のお店唐揚げの天才をはじめ、全国のワタミグループで使える5000円のお食事券をプレゼントします。今週のお食事券当選者はこの方です。横浜市のユミさん、おめでとうございます。お送りしてきました日本放送渡辺美樹5年後の夢を語ろう。また来週のこのお時間にお会いしましょう。お相手は渡辺美樹でした。あなたの夢が叶いますように。